このようなことを聞いて思うことは、職業や社会的なことに関する仕事は大変だが、家族のことなどは簡単にできるはずだという思い込みがあるということである。筆者はこれに対して、家族のことは大変な仕事で、ひょっとすると現在においては、職業や社会的な仕事を上回るほどの大事業ではないかとさえ思っている。これは哲学者の河合駿さんの言葉です。それで家族大事業という題がそこから来ているわけですが、今日の主日の主題が家族であります。そしてその中心の聖書がエフェソの信徒への手紙5章20節からなのですが、今朝は21節、キリストに対する恐れをもって互いに仕え合いなさいという言葉に耳を傾けたいと思うのです。このエフェソの信徒への手紙もパウロの獄中書簡の一つのように言われるわけですけれども、まあ学者たちの中ではパウロが書いたのではないだろうという意見もかなり強いようですね。22節以下のところは現代やいろんなことで議論になっています。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。これは一昔前には結婚式において必ずこの聖書が読まれていたのです。忘れられないことは、ある結婚式の式辞をしてこの聖書の箇所を読んでですね、で披露宴に一緒に残っていたら奥さんになる人の友人、看護婦さんだったっていうのも覚えてるんですが、先ほど神父さんは妻は夫に従えと言ったけれども、それはおかしい、二人とも対等であるべきじゃないかということを言われてですね、私も無然としたことがあるんですが、今ご存知のようにフェミニスト神学っていうのが台頭しておりまして、やはり聖書が書かれたり編集されたりした時代というのは断然男性中心、そして女性っていうのは女、子供、弱い者、そういう見方ですね。ですから、聖書の中にそういう表現があるということを、我々も率直に認めなければならないし、そういう時に、今度は聖書をどのように読むかっていう読み方が問われる。聖書に書いてあることは何でも神の言葉だから、その聖書に書いてある通りに従わなければならないという読み方、これはいわゆる、まあ、根本主義者、ファンダメンタリストと呼ばれる人たちですね。聖書はこの通りに神は語ったんだからそれに従うべきだっていう、そういう読み方があるわけですが、これは、まあ、私から考えたらおかしいなという感じがするのです。なぜならば聖書は神様が直接書いたのではなくて、人の書いた神の言葉です。で、人が書いたのだから、人には限界もあれば間違いもある。だから、そこは相対化して読まなければならないだろう。特に今日のエフェソの信徒への手紙5章22節以下というのは、当時の常識、と、それから倫理観を反映してですね、そしてそれに基づいて述べているというふうに受け止めるべきだと思うんです。しかし、私はだからここのところは、この箇所は間違いだというふうに断定してしまう必要はないというふうに思っています。なぜならば、ここで一番言いたいことは、32節、この神秘は偉大です。 私はキリストと教会について述べているのですというふうに言っている。家庭は教会だというんです。ここで物議を醸すのは、教会の頭がキリストであるように家庭の頭は夫であるというところが物議を醸す。しかしパウロが進めるように、家庭は、家族は教会だっていう考え方はとても大事にすべきです。そういう意味では家族の頭も教会の頭であるイエス・キリストなのだ。だからキリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいという言葉、これは直訳すると、ここニュアンスをこう柔らかくしてるんですが、直訳すると従う、あるいは従属するという言葉が使えるというふうに訳されているそうです。ですからもっと端的に言えば、キリストに対する恐れを持って互いに従いなさい、相手に従属しなさいという、キリストに私たちは従うように相手に従い、これがこの最も言わんとするところじゃないかなというふうに思うんですね。それを、まあ、夫が家庭の頭なのだ、そしてそれがすぐ次に妻がキリストに従うように夫に従えっていうふうに勧められるから、何か男尊女卑に聞こえるんですが、しかしその後にもですね、この夫に対する勧めに、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいということがあります。だから私はその昔そういうふうに反発を受けた頃はですね、使えるよりもこの愛するっていうことの方が大変ですよ、難しいですよ。自分を与える、キリストが私たちにご自分を与えたように妻を愛しなさいっていう、これは内容的にも本当に大変なことだろうというふうに思うのです。だからここでの勧めをですね、そういう家族あるいは家庭ということを教会と見立てる、そして家族の一員はキリストに連なる一人一人として受け止めるっていうことが大事ですね。で、その前提が今朝の福音書、これは今の結婚式でも読まれる箇所ですけれども、神が合わせられたものを人は離してはならないという言い方、そもそも男と女っていうのは神が最初からお作りになって、あのアダムのあばら骨から妻エヴァが作られたっていう、それはこれも従来の教会の解釈は問題だったんですね。その男の一部分から作られてるから女は男に従いっていう、教会も大真面目にそのように言っておいて、まあ新約聖書の後ろの方にもそういうのがあります。ですからなおさらこの言葉そのものを絶対化して聖書を読むっていうのは本当に問題なのですけれども、アダムのあばらからエヴァが作られたということのシーン、あのメソポタミアは旧約聖書の母体なんですね。ですから旧約聖書の話っていうのはメソポタミアからの神話とか物語が、特に旧約の、いろんな律法、これは世界最古の法典と言われるハンムラビ法典、それが元になったと同じように、創世記のあの神話の部分っていうのはギルガメッシュ物語とか、あるいはそのシュメールで伝わっている神話が土台になっていると言われていますね。ですからアダムのあばらから女が作られたっていうもともとのシュメールの神話の意味は、妻と夫は もともとが一体だったのだということを言おうとしている。だから神が合わせられたっていうのは、神がもともと一体だったものを別々に生かして成長し、そしてその時至って出会わせて、そして結婚するっていうことは、神がご計画になっておられた一体になったんだ。だからこれは神のご計画だったんだから、人間の勝手な一存やあるいは傲慢や不注意で壊してはいけない、話してはならない、単なる離婚禁止の命令っていうふうに聞こえるんですけども、私はもっと神が合わせられたものっていうところにウエイトを置いて読まなければならない。いや、私はキリスト教式の結婚式してないから神が合わせたものとは思っていないんですが、それは間違いです。神はクリスチャンだけを愛しているのではないです。クリスチャンというのは、神が私を愛しているっていうことを受け止めてそれに応答した人のことなんであって、キリスト者であるとかないとかによって神の愛が変えられることはありえません。ですから、どうであっても神が合わせられたものとして受け止めるところから出発しなければならない。そしてその頂点に頭としてキリストがおられる。教会の枝である一人一人もキリストがお招きになった一人一人だから、その姿っていうのはそのままに受け止めることが出発点。家族の頭はキリストなのだっていう、教会の使命は先ほども懺悔の祈りをしたように祝福の源となることなんだ。だからその家族が存在することによって、家族の中が祝福されるだけでなくて周囲に祝福が及ぶようになるということを、家族の頭であるキリストは望んでおられるに違いない。しかし現実の家族っていうのはいろいろな姿ですから、絵に描いたようには決していかない。家族がテーマでありましたから、何を参考にしようかなと思った時に、私はカトリックの女子パウロ会が出している雑誌ですね、あけぼのという雑誌、ふっと思い出しまして、特集に多分家族とか結婚というのをよく扱っていたなと思って、98年からのバックナンバーをずっと拾っただけで7冊ぐらいであったんです。ずいぶん家族、家庭、その他に子供の問題っていうのも特集でありました。それをもう一度ひっくり返して読み直してみてですね、またいろんなことを考えさせられたんですが、この絵に描いたような家族像というのを私たちが勝手に描かない方がいい。みんなついね、家族がもっとこうなったらなっていう、それをこう上に置いてるもんですから、現実が受け入れられないんです。ね、どうしても教会に行ってくれないしとか、それから、息子が反抗的だとか、いろんなことがあるときに、うちの家族はとてもダメな家族なんだっていうふうに、自分自身が拒絶してしまっている。それは出発点が間違っているんじゃないかということをもう一度受け止め直さなければいけない。神はこの家族をあなたにとって教会だとおっしゃってる。とすると、まず最前提は一人一人をしっかり受け入れるということです。自分の価値観によってじゃなくて。山田太一さんが対談しているところにあってね、あの中でね、親バカであっていいっていうことを言っていました。ある カウンセラーと話した。社会やあるいは学校に出た時にいろんな形での評価を受ける時にですね、家庭に帰ったら親バカがいて、それをそのまんま受け入れてくれていたら、状態がどんなであったってそこが素晴らしい家族じゃないか。成績が良かろうが悪かろうが、ね、そこで叱咤激励する必要はない。お前はうちの子だ、いい子だって。それは私はどの結婚式の時でもアドバイスしてるのは、子供たちを見た時に自分がその子供と同年代の時にどうだったかっていうことを思い起こしてみると、今の子供たちははるかに進んでいる。だからこれ以上何を言う必要があるかってね。しかもこの二人の親からにしては上出来じゃないかというふうに受け止めると親バカになれると思うんです。それをもう何か誰かのせいにして、相手のせいにして、それで子供が歪んだのどうだのっていうふうに考える。それは自分自身が居場所をなくすことですね。ですからまずしっかり受け止めて、本当に親バカになりきって、しかも夫婦の場合にはこれが神が合わせられたものなんだっていうところで受け止めると、そうするとですね、相手が変わることを期待するよりも自分が変わることを考えなきゃいけない。これがとっても大事なことです。私たちが不満を持つというのは自分の期待している状態にないから、もっとこうなればいいのになっていう、それがあると常に欲求不満に駆られてるわけですけれども、そうじゃなくて神が合わせられた、神がの家族とすると、まず受け入れなきゃならない。じゃあその受け入れ方として私はどうなんだろうっていう、自分を変える、これは心理学者の言葉もそうですね、人を変えたければ自分を変えるのが一番早道。自分の見方を変える、こうなればこうなればっていうふうに思い込んでるのは相手にピシピシ伝わっていますね。礼拝に出たらねなんていう思いっていうのはちょっとは持ってていいんですけども、相手にはもう素振りにも出さないっていうことの方が逆説的に、それはもう相手がビシビシ感じてるはずですから。だけどそのことは全く頓着してないっていうことの方が逆に相手が自由になる。とっても大事なことは、私たちがキリストに学ぶっていうことは自由を与える、愛するってことは相手を自由にするってことです。重苦しい思いとかですね、嫌な思いをさせるんじゃなくて、ほっとしてですね、おう、いいなあって、うちに帰るとこれだからいいなあっていう、ほっとする、自由になるっていうところが家庭であっていいんじゃないかというふうに思うのですね。ですからそこでやはり私たちは家族大事業、大事業っていうのは教会作りが大事業であるのと同じです。これは単なる街道作りだけではないですね。それは神の技だから、しかし神が主体に立っておられる。だからあまり神経質にならないで、一番いけないのは比べることです。誰々さんとこはいいなぁなんていう、うちはそれじゃないからっていうんじゃなくて、まず与えられていることを感謝しながら、きっと教会に例えば来てない家族があっても、神はそれらの人々を通しても祝福を与えておられるはずです。教会に出ているって、これは誠に嬉しいこと、望ましいことなんですが、じゃあ家族が 100% みんな礼拝に出るようになったら、それでめでたしめでたしか、 必ずしもそういうことではないかもしれない。むしろ私たちが自己満足に陥らないために今このように神がしてるんだっていうふうに受け止めて、そしてなお大切なことは、私たちの家族の頭はイエス・キリストなのだっていうことを信じ抜いていく。キリストが頭だから最もいいようにしてくださるはずなのだということを一番根本のところでドンと信じていることではないでしょうか。ある大学の先生、天野博子先生っていう人が、生命力を育む場としての家庭っていう、まあ、ちっちゃなコメントを出していらっしゃるんですが、そこで二つの大事なことをおっしゃってますね。まず、私たちが家族を変えようっていうふうに力むのじゃなくて、ある先生の言葉を引用して、現代の親にとっては子育てに必要不可欠な新たな力量として、子供の悩みや叫びを聞く力が要求されているのだと言える。子供への心の教育を声高に叫ぶ前に、私たち大人の側こそ子供の心を知る姿勢と学習が求められているのではない。家族を受け入れるっていうことは、家族一人一人から聞く姿勢、こっちから訴えるんじゃなくて聞く姿勢を私たちは常に訓練してないといけないんじゃないでしょうか。これはコミュニケーションの鉄則ですね。聞き上手は話し上手。本当に聞いているか。これは偉そうに言ってる私な自身にしたって、そんなにそんなにできてるわけはないんです。だから人のことを聞かない癖があるぞっていうことを自分に戒めて、そして聞こうという姿勢をあえて持たなきゃならない。それが神が人となられたっていうことの根本的な姿勢だと思うのです。最後に、これはフランス人の言葉なんですよ。シャルル・ワグネルっていう人の言葉を引用してですね、人間がその霊魂を失うのは、難しい義務のもとに難重し、あるいは本来不可能なことを成し遂げ得なかったためではなく、むしろ単純な義務をおろそかにするためである。単純な義務っていうのは、いろいろな受け止め方ができるかもしれませんが、私はこの時頭であるキリストに本当に従う礼拝、そしてその従う姿勢、そこが一番根底にあることによって、なんて言いますか、少なくとも大きく自分を動かされる欲求不満に揺らされることはないだろう。欲求不満がないっていうのも少し問題ですからね。やっぱり人間欲求不満っていうのは常にあっていいんですけれども、それが大きくなってしまうと完全に人のせいにしてしまいますから、聞く姿勢を失います。それはあるけれども、待てよ、もう一度聞こうっていう姿勢を取りつつ、確信してる、ドンと、これが根本ではないでしょうか。で、そのために私たちは常に礼拝をしているのだっていうことも覚えたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日もお招きくださってありがとうございました。私たちに家族が与えられておりますことを感謝いたします。すべてあなたが導いておられます。私たちの勝手な価値観やわがままで注文をつけがちですけれども、まずあなたが与えてくださったものとして、あるがままを受け止めさせてください。そして一人一人に本当に聞く姿勢を保ち続け、 キリストに仕えるように仕えていくために、喜んでいつでも自分を変える勇気を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。